さて、今回はリーダーシップ開発プログラムについてですね。かなりの費用が、世界中で投じられているのに、多くのプログラムがあまりこう持続的な成果を出せていないんじゃないかと、そういう問題提起の資料を見ていきます。
そうですね。
特に多くのリーダーが経験するっていう孤独感と、あと学んだスキルが現場でなかなか活かされない学習内容の定着、このあたりに焦点を当てているのがなんか興味深いなと思いました。
その通りで、資料の最初に出てくるマリアさんの例、これは多くの管理職の方が、ああ、わかるなって思うようなジレンマをうまく表してますよね。研修で学んだはずなのに、いざという時に、あれどうやるんだっけってなって、結局一人で抱え込んじゃうみたいな。
ああ、ありますよね、そういうこと。
で、この資料では、従来の研修が、知識を伝えることにちょっと偏りすぎてるんじゃないかと。
なるほど。
リーダーが日々直面する、その複雑な人間関係とか、プレッシャーとか、そういうものに対処するための、なんて言うんでしょう、人間的なつながりとか、サポートが足りてない。それが効果を妨げてる大きな要因だって、結構鋭く指摘してるんですよね。
リーダーの孤独感についても、分析されてますよね。常に完璧じゃなきゃいけないっていうプレッシャーとか、
はいはい、
あとは同僚とは言ってもちょっと競争的な関係だったりして助けを求めにくいとか、部下にはもちろん相談できないような機密性の高い問題もあると、そういう背景があるんですね。
まさにその通りです。で、さらに驚くのがその投資額なんですけど。
あ、金額の話ですね。
世界全体だと年間3500億ドル以上、アメリカだけでも、1600億ドル以上が投じられているそうです。
いや、1600億ドル、すごい額だ。
ですよね。なのにその学んだことのなんと6割から、場合によっては 85% がスクラップラーニングになってるっていう試算があるんです。
スクラップラーニング、
つまり活用されずに捨てられちゃってる、無駄になってる学習ってことですね。
60から85% ですか。それはちょっと衝撃的ですね。これだけの投資がもしかしたら無駄になってるかもしれないってことですか。
そういう可能性を指摘してるわけです。
一体なぜそんなことに。
やはりですね、学んだ知識をじゃあ実際の現場でどうやって使うのかっていう、その応用段階でのサポートが十分じゃないんだろうと。
ああ、なるほど。知識だけ入れても実践が伴わないと。
それに孤立した状態だと新しい行動を試してみる勇気も出にくいですし、もし失敗してもそこから学ぶっていう機会もなかなか得られにくいですからね。
確かに一人だと難しいですね。
なこれこそこの記事ではその解決策として、人間的なつながりをもう一度ちゃんと作ること、これを強く打ち出してるわけです。
なるほど。知識よりもまずつながりなんですね。具体的にはそれはどういうアプローチなんですか。
コミュニティとコーチング、これを中心にした、意外とコホート型、つまり同じ時期に学び始める同期グループでの学習、これを推奨しています。
コホート型ですか。
はい。で、大きく3の原則を挙げてまして、まず原則1がコンテンツよりもコネクション。
コンテンツよりコネクション。
つまり最初に参加者同士の強いつながりを作ることに結構時間をかけるんです。
でも研修の時間って限られてますよね。関係構築にそんなに時間を使って本来学ぶべき内容、例えばスキルとか知識とか、そういうのが薄まったりしないんですか。
ああ、いいご質問ですね。ただここで言う関係構築っていうのは単なる懇親会とかそういうのじゃなくてですね、
はい、
例えば即興劇みたいなワークをやったり、あるいは自分の人生の転機になった経験を共有したりとか、そういうことを通じてまず心理的な安全性、これを高めることを目指すんです。
心理的安全性ですか。
安心して自分の弱みを見せられたり、本音で課題を共有できたりする、そういう土壌があって初めて深い学びが生まれるんだという考え方ですね。
なるほど。まず安心して話せる場を作るのが土台になると。では次の原則は。
原則には教えるよりもコーチングです。
コーチング。
はい。一方的に講義を聞くんじゃなくて、ファシリテーターによるコーチングはもちろん、参加者同士で行うピアコーチング。
ピアコーチング。
参加者同士がお互いにコーチ役になって、それぞれの経験から学び合うみたいな。
ああ、なるほど。
それから1対1のコーチングなんかも組み合わせて、参加者自身の内省、つまり深く考えることと行動を変えていくこと、これを促していくんです。
ということは、例えば冒頭のマリアさんのような状況だったら、一般的な理論を教わるんじゃなくて、彼女自身の具体的な課題に合わせて周りがサポートしてくれるみたいな感じですかね。
まさにそういうことです。そしてそれが原則3につながるんですけど、ケーススタディよりもリアルな課題。
リアルな課題。
はい。教科書に出てくるようなどこか抽象的な事例じゃなくて、
参加者自身が今まさに直面しているリアルな課題をまず持ち寄るんですね。
自分の仕事の悩みとかですか？
そうです、そうです。それに対してグループ全体で取り組んでいく。こうすることで学習内容の定着率がなんと 70% 以上に向上して、実践への移行もスムーズになるという報告があるんです。
へえ、70% 以上。それはすごい。やっぱりリアルな自分の課題に取り組むからこそ、こう自分ごととして捉えられて身につきやすいということなんですね。
そういうことですね。
具体的な成果もかなり出てますよね。確かあるフォーチュン5の企業で導入したら、参加者1人当たり平均で3500万ドルの経済効果があったとか。
ええ、収益増加とかコスト削減ですね。
あと離職率が下がって3年間で4000万ドルのコスト削減になったとか、昇進率も 2.7 倍になったとか。
そうなんです。それに加えてさらに重要だと私が思うのは、そのプログラムに参加したリーダーの部下たちの声なんです。
部下の声？
はい、部下たちが上司のリーダーシップ行動がより望ましいものに変わったと報告しているんです。その結果として従業員全体のエンゲージメントも向上したと。
ああ、それは大きいですね。リーダー個人の変化だけじゃなくて、ちゃんと組織全体に良い影響が波及してるっていう証拠ですもんね。
まさに。冒頭のマリアさんも、結局このアプローチを通じて上司とか同僚、部下との信頼関係をまた取り戻すことができたって書かれてましたよね。
なるほど。つまりリーダーシップ開発への投資っていうのは、単に研修をやればいいってもんじゃなくて、どういうふうにやるかも決定的に重要なんだと。
ええ。
孤立を防いで学びをちゃんと実践につなげるためには、やっぱりコミュニティ、それからコーチング、そして現実の課題に取り組むこと、この3つが鍵になるってことですね。
まさにその通りだと思います。この記事は変化が激しい今の時代に、リーダーを本当に支えて成長を促すためには旧来の方法を見直す必要があるんじゃないかということを強く示唆していますよね。
ええ。
そこで最後に、これを聞いているあなたに問いかけてみたいと思うんです。あなたの周りのリーダーたち、あるいはあなた自身でもいいですが、安心して悩みを共有してお互いに学び合って支え合えるような、そういうつながりをちゃんと持っているでしょうか。そしてもしまだ足りないと感じるなら、そのための環境をどうすれば育んでいけるのか、少し立ち止まって考えてみる良いきっかけになるんじゃないかなと思いますね。